はい、どうも、沢田信也です。今回は、ジョジョの奇妙な冒険第2部の話をしましょう。お相手してもらうのは、北さんです。
はい、よろしくお願いします。北です。
お願いします。そして、今回はもう一人、デンスケくんです。
イェーイ、どうも、デンスケです。
はい。
はい。こういうテンションで。
あれ、そんなキャラクターでしたっけ、うん、
若干柄にもないことしたって感じ。
そうだね。ちょっと聞いてるこっちが気恥ずかしちゃった。
すいませんでした。
まあ、今回、デンスケ君入れようぜって言ったのは、まあ、北さんの推薦やったわけですけど。
ああ、そうですね。
なんでデンスケ君入ったんですか、
それはやっぱりね、徐々すごい詳しい。あと、何回か一緒に、もう旅行とかもしてる仲ですからね。
それなりに。仲いいだけじゃないですか。
気兼ねなく話せるっていう、ね。
友達欲しかったんかいって感じで。
そう、推薦させてもらいました。よろしくお願いします。
はい。まあね、今年、狭くて浅い奴らが100回記念になった時に、まあ Facebook でですね、番組で取り上げて欲しい漫画っていうか何か、まあ、作品があればっていうアンケートを取ったところ、まあ、ジュジュの奇妙な冒険が第1位を取ったということで、
うん。
まあ、ジュジュ全てについて語っていこうぜって話をしてましてですね。
膨大なプロジェクトです
か、はい。で、第1部をですね、あれは何回やったかな ?117 回やったかな、
半年前ですよ、ちょうど。半年前ですよ。4月のこれ昨日調べました。23日ですよ。
まあまあ。
こんだけ待たせんだっていう話ですよね。
本当は店舗横こう行くはずやったんですけど、なかなかこう、うん、レンタルコミックに行くといつも第2部が借りられてまして、人に。で、まあ、今になったわけでございますよ。
ようやくですね。ようやく。このペースでやってたら、あれですよ、4年かかりますか、4年。半年に1回だから。
その頃に、もう徐々に何部になってるんだっていう話ですけどね。本当に。
うん、頑張っていきましょう。
はい。まあ今回は第2部の話しましょう。
そうですね。
はい。
まあと言いつつも、その第2部読んでから、また、読んでからもしばらく僕、月日が経ってるんで、若干忘れかけてるんですけどね。
もう意味がないじゃないですか、ね。まあ大丈夫ですよね。お話自体は覚えてますけどね。
そうですね。基本的にまあ、リアルタイムでも読んでましたから。
うん、こう、あったあったみたいな。
はい、中学生の頃かな。
こんな展開あった。うん。
まあ、まず、総じて、作品全体の僕の感想から言わせていただくんですけど。
はいはい。
ね、なんか思い出補正か知らないけど、改めて読んでみると、思った以上に短かったですね。
ああ、そうですか。
単行本で言うところの、何巻かな？
5巻の途中から12のほぼ最後までだから、実質8冊ぐらいですかね。
結構ね、ひょひょいって読めましたよ、なんか。
うん。いや、テンポいいっすもん。
そうですね。なんかね、うん、なんやろ、最近の漫画って、結構その、シチュエーションが長いじゃないですか。
はいはいはい。
昔のジャンプ漫画ってごっつ早いっすよね。今改めて読むと。
そうですね。これぐらいでいいっすよ、ほんと。そんな深い伏線とか、あんま貼られても覚えてもいられない。
そう。ワンピースも多少見習わないといけないね。
本当ですよね。特に最近のワンピース。
回想シーンばっかりで、ページがずっと黒いからね。
そうそう。徐々に見習ってほしいです。
うん。
初期ね。
まあ思い出補正もあったんで、あれやったんですけど、まあ改めて読んでみてもね、面白かったですね、第2部は。
うん。
一応、ジョジョの中で第2部が一番好きだって僕前に言ったと思うんですけど。
だね。
はい。まあ、今読んでも、何やろな、知恵を使って頑張るっていうのが、やっぱ一番見てて面白いですね。
ああ、なるほど。
なんかこう、力押しとかじゃない？
力。まあ
一部で言えば、まあ波紋。
うん。
波紋を使って、なんていうかこう、もう一ひねりしたら第二部ですね。
そう、だから第一部の時は、言うてもディオ、石仮面の力で、まあ吸血鬼になってしまってディオが相手やったわけですけど、
うん、
波紋当てれば勝ちっていうのがあったじゃないですか。
そうですね。
ああ、なるほど。
でも、第二部の相手っていうのは、いわばその石仮面を作った者たちが敵なわけで、さらにこう強くてですね。
そう
です
ね。
だから呼んでてね、もう一人間が近づける範囲じゃないじゃないかっていう感じがすごいしてたんですよ。
うんうんうん。
ただ当てれば勝てるっていう、まあ一か八かの賭けみたいなもんですね、戦い自体が。
どうやって当てるかっていう。
そうそうそうそう。
そこにこう工夫するところですね。
そうなんですよね。
う
まあ、ある意味その第一部、そのジョナサン対ディオの時って、敵の攻撃を多少食らっても頑張ったら当てれるじゃんみたいなとこあったじゃないですか。
うんうんうん、
腕の一本ぐらいやったらくれたらみたいな感じで。
そうですね。
でもね、その第二部すごい良かったのが、最初の方にさ、柱の男たちが、みたいな感じでこう、スピードワゴン財団のやつがバーってこう周りを囲んだりして、シトラハイムのコンタクトも囲んだりして、はい。で、あいつですよ。
サンタですか？
サンタラがこう動き始めた時に、
うん。
ドイツ兵からトンってぶつかるじゃないですか。
はい、はい。
あの時に体が半分スカッて取られるんですよね。
ああ。
ある表現がめちゃくちゃ怖くて、当時からも。もう強いとかをこう超越した表現じゃないですか、あれって。
絶対的な感じ。
はい。だからすごい力で殴ったから何かだったとかじゃなくて、触れただけで死ぬんだと思うと、相当なんか怖いなっていうのがあってね。
あのシーンはなかなかショッキングだね。まあ、正確に言うと、シーザーの友達のマルクですけどね。死亡フラグをビンビンに追っ立てて、数ページで、ダムーって。
まあ、まさにもう結婚するんだって言ってましたから。
削り取られた。
あの死ぬ時もね、すごい怖くて、なんか痛くなってきたみたいな感じで死んでいくじゃないですか。シーザーが波紋で心臓を止めて殺すんですけど、なんかすごい切ないとか思って。
それの前、サンタナ戦の名もなきナチスの兵士もそうですね。体の中にサンタナがグーッ入ってきて、なんかこう、痛くなさそう、ね。
うん。
あと、ヒトロハイムが最後足を、ジョセフに切ってもらって、その中にサンタナが入っていくシーンでも、痛いんじゃなくて、快感に変わってるのが怖いんだぜみたいな。どういう状態？
そう、なんかね、文字通り奇妙な感じやったんで、
うん、
それは今読んでも結構、なんか未知数ですよね、強さがね。
そうですね。
でも今でこそジュジョってこう、スタンド同士のバトルになってるから、ある種どこかのパラメーターが突出したもん同士の能力バトルになってますけど、
うん、
第2部って完全にこう人間を超越してしまった最強生物との戦いなんで、ちょっと今のジョジョとはまた違った趣があってよかったですよ。
はっきり言ってスタンド使いじゃ勝てないですよね。
ああ、それね、前なんかちょっと2チャンネルのまとめサイトでちらっと見ましたけど、
お
ーカーズが今戻ってきた場合、スタンド使いをどこまで戦えるのかみたいなことが論議されてたんですけど、
はいはいはい、
触れられへんやろみたいな結論が出てて、スタープラチナ最強やったとしても、スタープラチナごときの打撃力では無理だろうみたいな話になってて、
ね、
確かにそうだなっていうね。
だからまあ、ザ・ハンドとか、バニラアイスみたいな、削り取っちゃう系、それこそ、能力を持った人たちが、こう、縦行きでギリギリから削っていく。
物理法則を無視した能力じゃないと勝てないですね。
うん。
ただそれも近づけれるかどうかですよ。
そうですね。
スタンド使いも、本体自体は、その、強いっつっても人間の強いぐらいのレベルですし。
うん、そうそう。車に跳ねられたら多分死ぬしね。
そうですね。四部のキライオシカゲも車に轢かれて最終的にはやられてましたし。
そんなネタバレ今食らっていいんですか、僕。
あれ四部とか見てないんでしたっけ？
四部僕最後の方見てないんで。
ああ、なるほど。そうですね。今のは妄想ですか。そこにも気をつけて話さないといけないんですか、
これ。まあ。何か聞きましたか、天助君は。
え？
前回の第1部の回ですよ。
おーおーいや、聞いてないです。
あなた、なんでここにいるんですか？
まず、その、デンスケ君の、ジョジョとの出会いみたいな話していかないと、
うん、ああ。
フラットな状態でやりたいからね、我々。
ああ、なるほど。
まあ、それを先にあらかじめ言っといてもらわないと困りますね。
それって振ってもらえることじゃない
知ってるでしょ？この人は打ち合わせをしない男なんだよ。
今振ったじゃないですか。今振ったから今答えてくださいよ。
あ、はい。
ジョジョ。
僕とジョジョの出会いがですね、結構最近で、大学入ったぐらいの時だったんですね。
あなた、この前大学卒業したとこじゃないですか。
そうです、そうです。
めちゃめちゃ最近じゃないですか。
そうです、そうです。
ジョジョ歴って言い方も変だけども、3、4年の付き合いって言って
ますか？そうですね、3、4年の付き合いなんですけど、最初に、友達から借りて3部を読んで、
うん、
あ、これは面白いなと思ったんで、じゃあまあ、全部、全巻集めようかってことで、
うん、
一部から集め始めて、1ヶ月、2ヶ月ぐらいで全巻、あるだけは、集め切った感じですね、
うん。
で、まだ読み終えてないのが7部、スティールボールランだけまだ、読み終えてない感じで、それ以外は、 一通りは読んでます。
なるほど。
はい。
じゃあ、それを踏まえて、僕にネタバレをしないように気をつけてください。
はい、さっき言いました。
わかりました。
ごめんなさい。まあ、話元戻しますけど、まあ、結局、第2部は、その人類がどうあがいても勝てない人間に対して、まあ、ジョセフがどうするのかっていうのが、まあ、一番やっぱ肝やったわけで。で、まあ、さっきも言いましたけど、その波紋一発出たら勝てるんですけど、その一発当てるのがなかなか難しいってところで、こう、ジョセフの、こう、ずる賢さとかがね、策として強調されてよかったなと。すっかり忘れてたんが、お前は次に何々って言うっていうね。
あれ
、いいね、なんか。
俺は忘れてた。
あれ、よかった。忘れてた、すっかり。
ジョセフの代名詞みたいなセリフですよね。
うん、
その相手の一歩二歩先を行ってるんだぜっていうのが分かりやすくなってて。
そうなんですよ。あれがね、ここぞっていう時に、忘れた時に出てくるじゃないですか、セリフとして。何って焦って相手に言うっていうね。そのパターンにいかにしてはめるかっていうのが良かったです。
もう、それが来たら、勝つ直前だよっていう感じですよね。
うん。うん、一回ね、なんか、ACGC と戦ってる時に逆に言われるんですよ、なんか。
ありましたね。
あの時も良かったですよ、なんか。
お株奪われちゃったよ、みたいな感じで。
ひょうひょうと戦ってきたジョセフが焦らせられる、みたいな。
それぐらい、柱の男たちは強えんだよっていうのが。
うん、水で、もう、キャラクター、結構好きなキャラクターが多いかな。
誰が一番好きですか？
やっぱりこういろいろ、まあ脇役でいいの持ってきたくなっちゃうんですけど、やっぱ主役のジョセフが、歴代ジョジョの中でも、ひょっとしたら一番好きかもしれない。っていうぐらい僕は好きですね。
どういうところが？
やっぱりこう、こいつめちゃくちゃ精神力強いじゃない。
多分、ね、
完成されてるじゃない。
うん、
そこにこう、カリスマ性を感じるわけです。
も
う登場シーンでもう惹かれますよね。最初にスモーキーとの出会いのところで、鼻くそをあの警官にガンすりつけられる。
うん、
あそこで、もう普通だったらね、鼻くそを顔面にくちょくちょやられた時点でブチ切れてもおかしくないのに、
うん、
あの時点で切れないっていう、うん、その、もう、悟りの境地じゃん、こいつっていう。まあ、その後、ぶち切れて、パンチ食らうところとかも、いいんですよね。
ああ。
すごい、友達になりてえな、こいつと。
まあ、確かにね。
他のジョジョは、ちょっと、あんまり友達にはなりたくないですよ、
まあ、確かに。
うん。くても、くたくてもあるでしょ。みんなどっか、こう、悲しみを、こう、ちらつかせるじゃん。
まあ、一番近寄りやすいのは、ジョセフかもしれないね。
で、あと、まあ、細かいところで言うと、まあ、途中、結構後の方か。エシディシとワムーに、毒入りの、
うん、
ピアスをつけられちゃった。
うん、
で、その、新日があと何日ってその指輪が溶けて、死んじゃうっていう状況の中で、
うん、
スイスかな。結構もう本当シーザーが、やられちゃう一歩手前ぐらいのところで、飯を食ってる時に猫が出てきて、
うん、
猫に意地悪をするっていう、シチュエーション覚えてます。受け身も。
ありますね。
上品猫。ケケケって笑って、その後に、ああ、いかんいかん、今俺ちょっと意地悪だったなって反省するシーン。あそことかに、こう、あ、おい、すげえ、もうね、超クール。
ああ。
細かい。
いや、まあ、そうね。自己分析がちゃんとできてるキャラであるのは確かやね。
こいつ就活すごいだったっていう。なんかっていうかこう、すごいクールなんだけど、いいやつっていうか親しみやすいじゃん。
うん。
そこにね、憧れちゃう。
もう今の話入れてふと思ってんけど、考えてみたら、そのジョセフが、子供時代にどんな生活を送ってきたかって語られてないんだよね。
ほとんどないですね。
そうですね。
一部の時のジョナサンは、やっぱ子供の頃から成長する過程をちゃんと描いていたので、なぜああいうキャラになったのかっていうのは分かったけど、ジョセフってもう出てきた瞬間からあれやったから、あいつどんな子供時代を送ってたらあんなこと
ミステリアスでもあるんですよね。 そこもまた魅力的なわけです。
やっぱそのサムロの時もやっぱジョセフが出てきてて、
うん、
まあジジイになってもあんな感じなわけじゃないですか。
うん、
相当メンタル面ではタフなわけですよ、彼って。そのジョータローとかも何かしらにこう動じない性格の強さっていうのは持ってるけど、ジョセフってちょっとさらにそれを一回り上回ってる感じするじゃないですか。さらにそれを逆手に取るみたいな感じでね。
うん、
誰に教育されたんだ、ふんだんねや。あ、おばあちゃんか。
おばあちゃん。
エリナ。
みんなおばあちゃん頼む。
そうやな。ジョナさんが死んだがゆえに、エリナの強さがジョセフをああ育てたって感じだから。
うん。
ねえ。
そうですね。
だってちゃんとあの、エレナおばあちゃんをこうね、敬う気持ちとかもあるわけですよ、ジョセフは。
そう
ですね。きっとね、そんな優しい育て方はされてなかったはずなんですよね。
なるほど、なるほど。
ああ、はいはい、
まあ、エレナおばあちゃんに怒られることが一番怖いって思ってた、うん。
やっぱエレナは、ジョナさんが死んだ理由とかも、後々は絶対知ってるはずやろうし、
うん。
まあ、
うんうんうん、
ジョスター家の宿命的なところも知ってるわけじゃないですか、絶対。
はいはい、
でその上でジョセフをじゃあ育てるってなった場合に、そんな名前さして育て方してなかったはずなんですよね。
なるほど。
もしかしたら来たるべき戦いを予感してた中で、厳しい教育をしてたかもしれないじゃないですか。
うん。
でもジョセフはぐれることもなく、かといって自分を殺すことも失うこともなく、あんな感じで育ったっていう。考えたらすごい不思議な。あいつ一番優秀じゃないですか、もしかして。ジョスター家の中
で。そうですよ。だからこう、歴代主人公の中で、なんだろうな、頭がいいのはもちろんなんだけど、
うん、
こう、人間臭いっていうわけでもないんだから、魅力的なんですよね、とにかく。
うん。
うん。こいついいね。いいねです。
そのね、個人的に僕がジョセフ に関してそういう意味で良かったのは何かっていうと、逃げるっていう選択肢を選ぶとかです
よ
ね。
ああ、はいはいはい。
そのジャンプ、少年ジャンプの主人公で大概が真っ向からぶつかっていくじゃないですか。
はい。
で、力のせめぎ合いになって、いかに相手よりも上回った力で倒すかみたいな展開とかよくあると思うんですけど、
うんうん、
ジョセフたまに逃げるんですよ。戦略的撤退とかするんですよね。
はいはい。
で、それって決してこう、なんか退却じゃないんですよね。あくまで手段として、戦いの手段としてここは引いとこうみたいな感じで逃げたりするところが、なんか、冷静じゃないですか。
そうそうそう。
そういうとこがいいな。
変なこう、プライドみたいのもないわけ。
うん。
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 かといって冷徹ではないわけじゃない。
うん。
ギニはすごい熱いじゃん。仲間が死んだら思いっきり泣くし。
まあ、得てしてこう、ヒーローものの漫画っていうのは、こう、自分の命を捨てて、なんか仲間を守るであるとか、
うん、
まあ、使命を果たすっていうのが、まあ、美談として語れる時もあるんですけど、
はいはい、
だからそれを良しとしないじゃないですか。
そうですね。で、
最後の最後にカーツを戦う時だけちょっとそれ思うでしょ。う
ん、差し違えてでもっていうことですね。
そうそうそう。うん。で、あれは本当に、通常の状態で勝てないからっていうのが。
そう、そうでもしないと勝てないから、それを選択するって感じですよね。
うん、あそこは良かったよね。そういう意味では。
ね。それぐらいカーズはもう強いやつだし、もうどうしようもねえやつだ。
うん。
柱の男たち、まあ、4人しかいませんけど、
うん、
やっぱ一番こう、ワームーが見てて気持ちいいですね。
まあ、なんやろね。まあ、日本人でいうところの武士道的な感じの精神があったんで。
うん。
武士道、騎士道かな？どっちかって言ったら。
そうですね。やっぱりね、こう、なんか僕、ベターなんだけど、あ、いいやって思っちゃうんですね。エイシとかも、あがくところが好きなんですけど、
うん、
やっぱなんだか、ワブ、いいシーンが多いからかな、って。
まあ、なんやろな、その、自分の中で、そのプライドにしてる部分っていうのが、その戦いじゃないですか、やっぱり、その。
うん、
で、その戦いっていうのも、自己研鑽の意味が強いじゃないですか、ワンムーってね。
ほう。
その相手を力でねじ伏せて優位に立つその気持ちが好きとかじゃなくて、あくまでこう、戦うことで自分磨きみたいなところが垣間見えるじゃないですか。
まあ、
なんか勝ち方にもこだわるし、みたいな感じで。で、それでね、思ったんが、 こう、2部読んでて、あ、ワムーンは立派やなと、敵にしてはバレだよって思いながらね、こんな主人公の、ね、最悪な敵として登場してるけど、って思った時の、思った時に、一部のディオのクズさが際立つな。
そうね。
前回、ね、セマーサで一部話した時もちょっと言いましたけど、意外とディオクズやでって話を。
もうあいつはほんと、全然カリスマでもなんでもないですよ。ただ、悪ガキですよ。
勝つためには手段選ばないっていう。
だから、マックカーズも一緒なんですよね、正直言ってしまう。カーズのちょっと、不思議なところは、うん、なんか、時折、なんか妙なことするな。あの、コインを守って、
はいはいはい、
花を踏まないように着地してみるとか。
うん、
あの辺の描写のせいで、ちょっと分からなくなったりするんですけど、でもそれも、僕の中では、その1対1部のディオと一緒で、なんかその、俺結構こういうところもあるんだぜ、アピールっていうか、ちょっとでもこの劇に触れられちゃうと、もうそんなものは手去ってしまって、自分のアピールされたら手段も選ばないっていう、これゲス野郎なんでしょっていう。
ちょっとガビガビしてきましたね。
ガビガビして
ました。重要になってきたんで。
置いちゃうとダメですね。
まあ、ディオンもカーズも共通して言えることは、自分のためにしか行動してないってとこですよね、結局ね。
そう。
そもそも、その、カーズが石仮面作ったのも、なんで俺らこんなに強いのに、太陽の光浴びた死ぬねんっていう。自分一番になりたかったからでしょ。まあ一族っていうのもあるんでしょうけど、ええ、まあ言ってしまえたらどうでもいいわけですよ、自分以外は。
そう
です
ね。
うーん。
まあ俺優しいとこあるんだぞアピールか、誰にしてんのそれは。
それはあのあいつは常に周りの目を気にしてるわけですよ。
はいはいはい。
で、なんかそういうやつっているじゃないですか、たまに。
いますね。その、完璧だからこそこういうとこもないとあかんよな、みたいな。
自分の中で、こういうことしてる俺、かっこいいじゃん、みたいな。あ、中二病ですよ。じゃないかな。そうじゃないとなんか、あんまり理解できないですよね、あの辺の視点って。
まあね、メタな視点で言えば、作者は最後の最後までキャラ迷ってたからっていう感じやけども。
うん。
やっぱリサリサを刺す瞬間まではカーズいいやつやったじゃないですか。どう見ても。
そうああ。テコ入れ的なあれなんじゃないですか。
多分ね、その。
人はやっぱり悪いみたいな。
カーズをいいやつにしても、ワムーほどかっこよく描けないと思ったからの方向転換やったから。
ああ。
多分、エシディシが一番、なんか、ずる賢い感じで行きたかったかなと思うんですけど、
うん、
思いの方が簡単に死んでしまったんで。
あの、エシディシが、最後死ぬ時に、ジョセフが、こいつの命にだけは敬意を払うぜっていう、うん、誇りを捨ててでも仲間のために、何としてでもこの石跡を狙うとする、こいつの、この、これはいいね、っていうところはもうすでにやっちゃってるので、
うん、
それはできないわけですよね、うん、カーズ。そのスタンス。
そう。
そうなると、もう本当にただのクソ野郎として描くしかなかったのかもしれない。
でも逆に、あそこでカーズがもう容赦ないやつやって分かったからこそ、もう、なんていうんですかね、甘えられないわけですよ、主人公サイドのキャラクターたちも。
うん、
でそんなカーズが最終的に究極生物になってしまったから、より一層そこが勝てない感が増すじゃないですか。
絶望感は。
ああいうのが良かったですね。だから俺、やっぱりその、一番当時読んでてショッキングやったのが、やっぱジョセフの手が吹っ飛んだ時ね。
あ,
あれショッキングやったね、ほんま。
あそこはこう、見事ですよね。音が一切描かれなく、ゆっくりとこう、スローモーションで手が、ほっとって、落ちて、あのプロテクターを身にまとったカーズが似合ってて、あと、いいシーン。
まだ当時のジャンプで、その肉体的欠損をリアルに描いた漫画ってなかったやつなんですね、あんまり印象として。でまさか主人公の手なくなるなんて、みたいな。どうすんねんっていうね。 まあ、中学生の僕にとっては、わかりやすい絶望感でしたよ、あれは。
うん。神だって、シュトロンハイムが言ったところで終わるんですね、この週は。コミックスで読んじゃうと、この、すぐ続きが読めちゃうから、
うん、
あんまりそれが、なんか、絶望感っていう意味ではちょっとは、加減したのかもしれないですけど、これ週一でやられてたら、やばいでしょ。どうすんだ。
いや、普通に当時は本当ね、これどうやって勝つのみたいな感じはありましたからね。
これはやっぱリアルタイムで経験できるのはすごく羨ましいですね。
あの、溶岩に落とすじゃないですか、カードをね。
はい。
カニのこう、なんかカニの泡が間に合わへんみたいな感じでこう、勝てたと思ったら、それでも勝てなかったみたいな感じの。
うん。2点3点するところがいいですね。このシーンに限らず、第2部のバトル
は。まあ、ちっちゃなどんでん返しがこう連続して続いてるっていうのは、うん、まあ、2部の売りかな。
その意味でもやっぱりベストバットは、最後の、ジョセフ対ワムー戦なんですね。
闘技場のとこ、
あの、戦車戦ですね。
あ
れは素晴らしいですね。2点、3点、4点ぐらいしますよね。
うん。あれはもう週刊ならではかな。ほんま毎週毎週引っ張ってたからね、あの時。
なるほど。
毎週こう、おすごい、勝てそう。あ、やっぱ負けそう。あ、やっぱ勝てそうの連続ですね。うん、
最初のあの、スレッジハンマーを取った方が有利だっていうところの話。でも、スレッジハンマー取れた、やったと思ったら、相手はその、かけてあった柱を武器にしようっていう、うん、なんかもう、そうで負けたっていうのもありますけど、見てる側としてそれもありなんだっていう。なんか、もう、そりゃ人間じゃねえしな。
あ、よかったね。なんかこう、こちらの常識で戦ってるわけじゃないんだっていう感じがすごいです。
そうですね。
あとの、妙にリアルやったんが、2周目から、あの、ボーガンどっち取るみたいな話になって、でかい方取ったら重すぎて引かれないっていう。まあ、そらそうやわなと。
なんかですよね。ああ、確かにそうだわ。これ面白いのは、あの、リスタッキとワームがいい感じに解説を流してくれるっていう。
してた。
そこがすごくこれ、このバットでいいところだと思うんですよね。
してた、してた。うん、
このリサリサの、リサリサ側とその敵のワム側のこの解説があるから、面白いんですよね。片っぽが、およしよし、ジョジョナイスって言ってると、あの、あれですね、カーズの方が、あ、やばいやばいって焦って。で、ワムが活躍すると、あ、ワムいいじゃんってリサリサが焦ってるっていう。そこをすごい面白い。汗かいたり、干上がったりするんですよ。面白いっすよ。
それだけ見てるだけでも。そうですね。
最後、感動もありっていう。
ああ。
シーザーのバンダナが、まあ、決め手なわけじゃない。
そうですね。敵だけどいいやつみたいなのはもう、それは感動しますわっていう感じですね。
なんか結構ね、印象、このおぼろげな記憶をこう、紐を引っ張ってくるとですね、ワムを負けた時の雑魚ゾンビたちがすげえ手のひら返してたのが、
うんうんうんうん、
笑かすって思って。
あいつらは、あいつはマジクズだみたいな。雑魚がそれ言っちゃうんだって。
めっちゃなんか協調性ないな、こいつらとか思って。
そうっすね。なんだっけ。おい、ワムーのやつが負けたぜ。けなんか負けちまった方ががっかりさせるぜ。と
ひどすぎる。リサリサがまた突っ込んでるのがいいよね。
確かに、こいつら、
こいつら、
つまりね。ヘドが出るわけなので。
結構、モブキャラがいい味を出してたりするんですよね。
うん。そうっすね。ちょっと仲間にまでそんなバトンを浴びせるのかよっていうの。
意外とあれでしょ。あれって、あれは、カーズたちが、石仮面で 吸血鬼にした雑魚たちから。
うん、多分そうですね。
うん、
カーズだけ血吸わないですからね、ズギュンズギュンつって。
吸わないし。まあ、カーズと見てみたら、あれ全部飯ですよ。
ねえ。
飯がずっといるわけですよ、周り
に。その辺に吸血鬼どもはすげえ敬いの気持ちが全くないっていう。
なかなか不思議。だからその辺も説明してないですからね。
うん。
実は違うのかもしれない。
ふと思てんけどさ、あそこにいた雑魚どもは、一人一人はディオと同じぐらい強いってこと？
多分、そうなんじゃないですか。そう考えると、ちょっと笑っちゃうんですよね。
じゃあ、ディオそんな強くないんですよね。
いや、そうなんです、そうなんですよ。
僕、なんかこう、結構好きだったというか、最初衝撃だったのが、あの、ストレイトが吸血鬼になって敵になったじゃないですか。
なった。
2部の最初で、うん、なんかその時にあストレート敵になるんだっていうのが結構衝撃的で、
あれも新鮮やったね。味方が敵になるっていうのは。
そうですね。一部で、はい、
はい、どうぞどうぞ。
なんか一部で仲間だったやつだってみんないいやつだったじゃないですか、うん、でもそいつらがなんか敵になったらなんですかね、ストレイトにも考えないことがあったし、なんか悩みもあったし、あ、ちゃんと人間なんだよなって改めて思ったり。
ああ、それはすごい不思議っていうか、あの、自分は思わなかった感想だわ。
なんかもう、ストレイトとか、その修行僧たちって、
うん、
なんかもう完成された人間というか、
うん、
もう人間としてできてるやつらな気がしてたんですよ。僕の意味の中で。なんかダイヤさんとかも一部でかっこよかったし、
うん、
それなのになんか敵に回っちゃうんだっていうのは結構驚いたし、なんか悲しかったっていうの
も。ああ、なるほどね。
ありました。
理由がつけたくないやつね。
そうですね。すげえ人間的っていう。
この辺のドモホルンリンクルとかを買ってるおばちゃんと同じようなシーンだからね。
まあだから波紋の修行によって、その身体的能力はアンチエイジングの力が身についたけど、意外と波紋の修行は精神的は鍛えてくれないですよ。
あ、
メンタル面は鍛えられないっていう。坊さんのそれとはちょっと違うんでしょうね、きっとね。
ああ、そうですね。それに、ま、あの、老いがそこまで進まなくなっても最終的には死んじゃうし、
うん、
そういう恐怖もあったんでしょうね。周りがどんどんと老けてって、ああ、こうなっちゃうんだとか。
まあ、そこまで考えたことなかったな。
今までのあの、お二人の戦いというか、話を聞いてて、ああ、そういう考え方もあるんだってずっと考えてた。なんかそこ以外のところって、戦いが楽しいとか、そんなレベルで見てたんで。
いや、完全に僕がアホレイツをとしか思ってなかった。戦いだってなっていう。それぐらいの程度の男だと、しか認識してなかった。
そ
り
ゃ、ストレート
ね。こいつ長いこと頑張ってきたもんね。
うん。
感慨深いね、そうかね。
まあ、それもまた、人間なわけですよね。
そうですね。らしいというか、僕もそういう状況になったら、おいは、それは怖えよな、っていうのも。
まず、僕もそういう状況になったら、思えることがすげえよ。
なんか、あの、30年ぐらい生きてみたら、アンチエイジングがすごいことになって、おかしい体でいられるけど、なんか、死ぬこと自体は、なくならない現実であるんだよなっていう想像ですよ。
もしもこういうことがあったら、ずっと生きられますよっていうのがあったら、ちょっとしたらっていう、ね。
うん。一つ怖いですね。
まあ、シュトロハイムが好きかどうか話ですかね。
シュトロハイムは、あの、ジョセフ・アムーの次ぐらいに僕は好きかなと思って。
あんまりね、世間ほど僕思い入れがなくて、シュトロハイム。
ああ、そうですか。
都合良すぎやろって思ってたから、当時から。
なんていうかな、このキャラクターの、まあ、設定もそうなんですけど、こう、美味しいところにこうやってよく出てくるなっていう。
そうそうそう。
印象ですかね。
そんな一人の人間復活させるのに、そんな科学の推移集めへんやろって思いながら。ただ、あの、当時はあの、ナチスのっていうあの有名なセリフはみんな真似してましたけどね。
ああ、科学力は世界一って。お
なぜかみんなその後にウリウリウリって言いながら繋げてましたけどね。
全然違うじゃん。
なんですかね、その、まあ、初登場の時は、こう、嫌な、なんかですの、ちょっ
と。
で、試合にこう、まあ、サンタナが復活して、戦うことになって、で、まあ、ジョセフがサンタナを外に連れ出すっていうところで、まあ、恐怖を乗り越えるシーンある。俺がドアを開けるって言って。飛び出していく。で、そこからの、足を切ってほしいんだっていうところは、あの辺、やっぱかなり震えますね。ベタだと。あれそうでもない？すごいこと言うと。
あれ単純に当時は見てて怖かったですね。
それは簡単なかった。
いや、もう足を切るという行為が。
ああ。
痛いって思って。
そりゃ痛いっすよ。いや、僕はあれですね。シュトロハイムが、その、扉を開けに行くために、ジョセフとサンタナの上を飛び越えて、バーンって、ジャンプするときの格好が、なんか、気持ち悪いっていう。なんだろう、この格好っていう。
ちゃんと感動してるの俺だけかよ。なんでだよ。いいシーンじゃないですか。さっきまでもう、身動きも取れなかったシュトロハイムなんですよ。1ページ開けるともう全部汗が引いて、俺の足を立てって言ってるんです。すごくないですか？
いや、なんか、飛び方気持ち悪い。
ひどいな。すごい好きなんですよね。最後自爆するときとかも、さらばだ、いまいましいイギリスやろうって。こいつ、おしゃれじゃないですか。
まあ、小粋なキャラではありましたけどね。なんかな、世間ほど別にそんなにやな、俺はな。
ですか。で、またすごい復活して、わぁ、やった、シュトロハイム大活躍するのかと思ったら、またやられちゃうところとかも、すげえ好きなんで。
意外とね、いいとこないでしょう、彼。いつもやられ役じゃないですか。
で、こいついなかったら、成立してないわけ
です。そこがね、なんか、すごいなぁと思って。なんかあったら、シュトロハイムが壊れるっていう
。
活躍してといいところで壊れる。
そう、壊れても大丈夫っていう設定やから。
さらばだ、今々しいイギリスやろうって自爆したけど、まあ、サンタナ生きてるしっていう
。報われないんですよ。でもね、こう、なんつったらいいのかな。もうこいつ波紋ステージじゃないわけじゃないですか。
そうですね。
でもこう、ね、自分の体をめちゃくちゃにされてもこう、やる、戦うあたりに、ああ。
子供のボトルにちょっと悲しかったのが、あいつ、ちょっとちっちゃい太陽照射光線みたいな体につけてませんでしょ？
右目につけてますね、紫外線照射装置、ね。
それでは戦争に勝てへんやろって思ってましたけどね。
戦争用ではない。
そうなんですよ。だから第二次世界大戦、第一次かな？第二次か？どっちか。
第一次
の時に戦場にあいつが行って、あ、それで死んだんじゃないですか？
紫外線撃ってた
ら。こうぞって時に紫外線を撃って、しまったこれ違うって人には聞かへんっつって。
あ、大ボケかますのかな。
腹のところにガトリングガンついてるんで、それでやればいいじゃないですか。
まあ、調子に乗ったり、すごいかっこよく見えてたり、いろんな面が見えて僕は好きなのかもね。
ああ。
初登場ってすごい調子乗ってるじゃないですか。
そうですね。
人間臭いっちゃ、人間臭いかな。
で、覚悟決めて、恐怖を超え
そこ好きやな。
ここ好きなんですよ。
そこなんか、いまいちそういう描写はあんまり来なかったけどな。
あ、だからこう、後々読み返すとっていう文が、言うのかもしれないですけど、ね、
と、覚悟決めて、その、恐怖乗り越えて変な格好でジャンプするっていうところが、やっぱり。
言わないでくれないかな。もう全部台無しだから。個人的に、ちょっと、もうちょっとここ見たかったかなっていうのは、修行のシーンですね。
ああ。
修行って、ジョジョになかなかないじゃん。この後、通して。一応いるクライムフィラー。 ってことなんですけど、あれ級のがもう1、2個あっても楽しかったんじゃないかなーって思ったりもするんですよ。それこそあの市販剤を絡めて、ちょっと偽物を作ってほしかった。
そうね。これ、前にもちょっとワンピースの話をした時も言ったんやけど、
ええ、
やっぱそう、好みとしては、やっぱ強さの理由をちゃんと描いてほしいっていうのがあって、
うん、
やっぱドラゴンボールはあの重い甲羅背負って、なんか手で畑耕してましたみたいな、アイロンレベルでも、ああ、わかるわかる強くなりそうっていう気がするんで、最近のジャンプってあんまなくて、突然なんか強くなるじゃないですか。
突然、ワンピース2年経つとか。
そう。とか、その、修行の期間、突っ飛ばすとか、急になんか、内なる力に目覚めるとか。
結構、友情、なんか、才能勝利みたいな感じなんですよね。
うん。
努力もちょっとしてもいいんじゃないの？
そう。やっぱ、この当時のジャンプ漫画はまだ修行全盛みたいなところがあったから、
うん、
おそらくそれでジュジュも修行シーンが入ってんのかなって思うんやけど、
あんまりこう、それを入れたくなかったってことなんですかね、これ。ダイジェストで済ませちゃってるってことは。
書いてるだるかったんじゃないですか。単純に。面白くねって。
ああ。
地味やし。
この後にはもう一切ないじゃないですか、その主人公が修行するっていう場面。
まあ、スタンドのになった時点でもう修行する必要ないしな。
うん。
修行したくなったところでやれると思うんですよ。その描こうと思えば。
ああ、メンタル面を強くするために的な。
うん、そんなのは一切描いてないから、
うん、
そこはあんまり多分、荒木ひろき子的には、やる必要ないって判断してるんだと思うんですよね。
ああ。
修行のところって正直そんなにこう、人気があるところじゃないんじゃないですか。
まあ、読んでて地味やしね。波紋の修行がまたちょっと分かりにくいんが、最終的にあの塔を登り切ってできたこと何かって言ったら、
うん、
コップの水がプルンプルンになる、なったっていうビジュアル的に、ビジュアル的に見てそれができるようになったっていうすごい地味な結果やったんで、
波紋がコントロールが上手くなりましたっていう、う
ん、大人になった今見るとすごくこれってなんか、あ、すげえ成長してるって思うねんけど、子供的にはビジュアル的に地味やなと思って。
確かに言われてる。
そうですね。
ヘルプライムピラーのシーンは僕かなり好きなんですよね。
そのまた発想を、今までいない発想で攻略してみせたとか。
そうそうそうそう。そういうのを、あと2、3個、1、2個見せて欲しかったかなっていう。
あ、
うん、このシーザーとジョセフでアプローチが違うわけじゃないです
か。そうですね。
問題に対する。そういうのをもうあと何個か描いてくれてたら、よりその、なんていうの、ジョセフのすごいところと、シーザーの別の意味でのこの、パフォーの描きとしての凄さっていうのが描けたんじゃないかななんて思ったりもしたんですけどね。
うん、そうですね。修行
だと、くっつく波紋と弾く波紋も、よくわかんないけど、なんか、まあ、なんとなくわかる。感じも、すごい好きなんだ。なるほどね。上半身はくっつく波紋で、下半身は、油を弾く波紋ね。その二つを同時にやるっていうのは、ああ、な、結構大変そうだね。変な説得。
あ、俺あそこの自分なりの納得の仕方は、まあ、リニアモーターカーの原理と似てるんかなって思います。リニアモーターカーもプラスとマイナスっていうのが、ね、電気を流すことによって、その連続性で前に進んでいくわけでしょ、あれ。
はいはいはい。
あんな感じなんかなっていうのがあって、なるほどってすごい納得してたけど。
けどね、その、くっつく波紋と弾く波紋が、数字9に取り込んだ ACDC を、つけると役立つわけですけど、うん、そういうのをあと他の場面でも修行の成果をここで生かすみたいな言ったんだけどやらなかったね。
というかその波紋の修行って呼吸を鍛えることじゃないですか、
うん、
呼吸を鍛えるっていうのがなんか修行としてやりづらいんじゃないですかね。
まあ、ビジュアル的に見えにくいからね。
まあ、そうか。
だって、ね、説明というか、主要シーンで書いてあるのは1秒間に10回の呼吸ができるようになれとか。あと、10分間息を吸い続けて10分間吐き続けるとか。
まあ。
これ、絵にされてもみたいな。
もらえたら、ヨガをめっちゃ、ヨガの延長上みたいな感じしかないしね。
呼吸大事に動いてくださいみたいな。
ね、この後にこう修行がじゃあ終わりましたって言って、傷だらけのジョセフが出てくるじゃないですか。
うん、
どんな修行だったんっていう。そんな呼吸の修行ってそんな腕とか、傷だらけなんの？
確かにな。すごい理屈だけで言ったら、その、身体能力じゃないからね、波紋。波紋っていうのは。
ヘルプライムピラー的なのが、いくつもあったんじゃないかな。妄想しちゃうわけです。キャラクターの話をずっとしてますけど、肝心な、ね、相棒のシーザーの話をしてないような気がするんですけど。
あのね、シーザーってね、僕は一つだけ言いたいことがあって、他はもう別にどうでもいいんですけど。
あ、なんで
なんでシャボン玉なんかっていう。どういういきさつでそこに行き着いたのかが知りたかったですね。
ああ。
もっとシャボン玉以外やったらあいつは生き残ってたんじゃないかなと。
シャボン玉に特別思い入れがあるような描写もないですしね。うん、
シャボン玉じゃなければまだ生き残ってた可能性があるような気がすんねんな。
やっぱ可愛いじゃないですか、シャボン玉。モテるじゃないですか、そんなやつ。
あ、女の子にね。
あ、何よこれ。触るとビリッとする。
そんな理由？
いや、そんなんじゃない
ですか。飛んだ伊達男じゃないですか。
シーザーは、どうですか、好きですか、好き嫌いですか。
なんかね、やっぱりその、僕的には、やっぱツェッペリさん、一部のツェッペリさんの印象が強かったから、
うん。
なんか、いまいちかな、シーザー。
ウィルウェイ・ツェッペリ派ですか。
なんか、一部のツェッペリさんの息子じゃないわ。孫に当たるんかな。
そうですね。
にしては、インパクト弱いなとか思って。
おー。うん、
シャボン玉やし。
そうですね。やっぱこう死に際のところとかはやってくれますよね。
正直だって2部でシーザーが初めて出てきた瞬間に、こいつ死ぬやろって思ったでしょ。こう絶対死ぬ役やって思うじゃないですか。
そうか。
一部だって相棒は死んでたわけだし、うん、流れ的な部分も。
ほんとそのためだけに用意されたキャラな気がして、あんまりこう思い入れないかな、シーザー。
意外性ない。
まあ、死ぬとことか、ワムーとの対戦のとことか熱いですけどね。
うん。
そう。キャラクターとしてこう、結構、なんか、なんだろう。与えられた役割をちゃんとこなしてるっていう感じになります。意外性みたいなものは、まあ、回想シーンで、ああ、昔は、そうか、こいつはこういう理由でグレてたのかっていうのは、わかるわけですけど、そうね、そんなに、思い出も確かにないかな。
うん。
言われてしまうと。
まあ、セピリさん、息子とかいないっていう話だったんですけどね、一部の時。
あれ、そうやったっけ？
あれ、間違いない。
なんか、その、結婚もしてないし、みたいな話をしてたはずなんですけど。
連載当時は、そういうセリフになってたんですけど、それだと整合性が取れないので、まあ、途中で、コミックス化でセリフが変わったんですよね、多分。
あ、記憶違いってことにされたわけだね。
まあ、子供も言ったんだけど、まあ、ちょっといろいろ石仮面を送って忙しかったから、悪いことしちゃったねっていうような感じの一言。
なんかな。荒木さんも確かなんかそういう忘れることだってありますよぐらいのことを言ってたらしい
って。じゃないんですよ。忘れちゃうだけなんで間違いをすることはあるんですけど。
いやまあ、それはもう、この当時のジャンプラーも整合性なんか考えとったら気ないからね。
温度差。
僕はすごい、こう、 印象的だなと思ったのは、まあ、シーザーが死んだっていう、うん、2人とももうそれは認めるんですけど、あのまあ頑張ってこの後戦いがあるからここでなきゃいけないって必死に二人とも食い切るわけだ、うん、でもうおめえの心を確かに受け取ったぜって、うん、やるぜって決意した瞬間にこう血が流れてくるわけだ、うん、岩の下からずっとさっきまで喋ってたそこにシーズンがいるんだって気づいてもう二人とも感情が抑えられなくなって号泣するっていうところの感じはすごくはインパクトあって印象的です。その決意したところで終わるじゃない、
うん、
そうじゃなくて一回そこまでやっておいてどん底に突き落として終わらせちゃうんですよね。こうこう
タバコが逆なんですよ、
うん、その後にそこまではまだあの一応こう感情を制御してるんですよ2人で。ギリギリ僕がすごくこのシーザーがかわいそうだなって思うのは、じゃあ今から突然しろって言い出してジョセフが反対するじゃないですか、
うん、
昼間だから逆にやばい、
うん、
で結果突っ込んでたら勝ててきたわけじゃないですか、
うん、
そこがすごくこう悲しいんですよね、
うん、あそこももっと話し合ったらって思いましたけど、
でなんでジョセフがここで逆に、やばいって。じゃあ、いつだったら行くんだよっていう話なんですけど。これと、なんか同じようなことが第3部でも最後起きるじゃないですか。
うん、
あの、ディオの館に行って、
うん、
で、今度は、あの、夜になって、ディオの時間が来ちゃったから、普通にやばいから逃げようって。じゃあ2部のこの時とは逆のことをするんですよね。今度は。でも結果、カーキョンやられちゃう。っていうこの辺もね、すごく読み返していくとね、悲しくなるんです
よ。ああ、なるほど。
じゃあ2部で逆にやばいっていう感じちゃって、行かないって選択した結果死んだから、じゃあ今度は本当に純粋に従ってみよう。その結果またやられちゃう。
多分シーザーの魂とカキョイの魂は、魂レベルでは、転生してるんですよきっと。やられキャラとして。
シーザーとやられキャラの魂が。
顔もちょっと似てるし。
ああ。そうですね。
もういい加減話すことは僕ないっすよ。
ええー？
だいぶ話してきましたよ。
もうだいぶ話したんじゃないですか。
もう唯一残された僕の言いたいことは一つあるとしたら。スモーキーは別にいらないんじゃないかっていう話。
いやいやいやいやいや、ちょっと待って。
スモーキー最後のところ来る必要なかったですよね。
うん、いやいやいや、待って、ちょっと待ってよ。スモーキーいるでしょう。
スモーキーいらないじゃないですか。
スモーキーいなくても進む
じゃないですか。
いないと話にならないでしょう。誰が最初話、うん、こいつ、ナイス狂言回しですよ。
いや狂言回しでしたら途中いなさすぎでしょ。
大一くんに匹敵するぐらいのこいつナイス導入役です。
いや
ー。
それはリサリサがいなかったりしたら、それは話おかしくなりますけど、スモーキーいなくても。
スモーキーだからだと思うんだけど、この黒人の、この、君の小僧っていう設定がかなり、来てると思うんですけどね。舞台に最初ニューヨークでしょ？
スモーキーが出てくるシーン全部カットしても話通じるじゃないですか。
スモーキーが出てくるシーンをカットしちゃう？
スモーキーが出てくるシーンって最初の方の飯食いに行くかみたいな話とか。
じゃあ最近スモーキーがいなかったら、
うん、
この漫画がどれくらいつまらなくなるかっていうのをちょっと考えてみましょう。まず、ジョセフが普通に生きてるんですよ。飯を食って。で、別にね、一般的にも展開しないわけですよ。あの、スモーキーのことを、なんかこんなくせえ豚がこのレストランにいるのかっていう、あの、マフィアの相手が別に何も言わないわけですよ。
いや、スモーキー、いや、その話の導入ではいてもいいけど、最後までいらないじゃないですか。
一番最後の。
カーズとの戦いの場所にスモーキーいらないじゃないですか。
そうですよね。
何の役にも立ってないし。
あそこで来ないとみんな思い出してくれないじゃない
ですか。思い出さないことはないんじゃないですか。
思い出さなくていいじゃないですか、スモーキーのことなんか。
そうジョセフが逃げるときは、後ろに必ずスモーキーがいないと絵にならない。一人で逃げたら寂しいじゃないですか。ナイフって突っ込みなわけですよ、こいつ。うわぁ、やっぱりとか、うわぁ、ジョセフが生きてるとか、ジョセフが持ってるときに、こいつが、いい突っ込みをするんですよ。
に
ゃーぼーとか。
確かカーズとこう、カーズに押されたときに、ジョセフが、お前はわざわざ俺の後ろに逃げなくていいんだぜ、的なことを。すげえ読者の言葉じゃないですか、これ。
うん。だって、もともと来なくていいんですもんね。
リシャリさんは、あの人は君のお母さんっていうところでもう聞いてもらえない。いや、本当これ大事ですって。
そろそろ。
僕的にはもう、話すことないですね。
北さんが話さないと話すことが。
もう、あと、話せるとしたら、あの、リス超強えってことかな。
リス強いっすね。
リス超強えと思ったぐらいかな。
僕はあのシーンで、すごくこう、覚えてるのは、リスがーっていう、人の背後のセリフです。
なんかお腹ポコンって穴開けられてなかったっけ？
ドボーン。お腹開けられちゃうところ。
壊れすぎやろシトロハイム。
シトロ全然オッケーですからね。このぐらいじゃ死にません。
どこ壊したらこいつ死ぬんですか？脳。
脳ですかね。首を切り取られたら。
吸血鬼と一緒ですよね。脳以外は大丈夫。
シトロハイムに石仮面かぶせてよかったんじゃないですか、ね。
うん、なんかシュトロハイムは、大の大冒険のクロコダイン的な。
クロコダインの方が活躍してる気がするけど、
ね。まあ、そうなんですけど。やられるところまでで一セットみたいな、一テンプレみたいな感じが、似てますね。
まあ、とりあえず一旦ここで終わるとしましてですね。
はいはいはい。
まあ、次回は、第3部ということで。
お、ね、ついに。
あの、次回は、ちゃんとこう、もうちょっと枠組みというか、この、じゃこれからはこの話をしましょう。じゃあ、ここからはこの先はこの話をしましょうっていう段取りをある程度決めてやっていきましょう。
じゃあ、北さんがそれを考えていただけるということで。
ということで。
わかりました。じゃあ、はい。
でも正直ね、1部と2部は、その当時のジャンプの連載事情も相まって、やっぱどうしても突っ込みどころが多くなってしまいますって。
うん。
やっぱ3部以降ですよ。ジョジョがちゃんと物語として整合性取れたりできるようになってきたのは。
いや、ここはちょっと肩慣らしに過ぎないか。
どうしてもだってそんな、どうしてもだって、名シーンはとか言ってジャンプの仕方が下手とか、その話になるじゃないですか。どうしても1部、2部って。
うん。
やっぱ面白いですよ。ジョジョの1部にも面白いですけど、どうしても突っ込みどころも多いじゃないですか、やっぱり。仕方がないです、やっぱり。そこもジョジョの良さやったりするからね。ただも第3部以降はもうよりまともな話ができると思うんで。
お。
なぜなら、例の彼も復活するわけですから、第3部でね。
あ。
クズ中のクズが。
ああ。
そういう話も踏まえて、まあ、とりあえず第3部もまた話していこうかなと思います。
は
い。とりあえず第2部はこれでおしまいということで、終わりましょう。
はい。
はい。
お送りしたのは、沢田信也と、
北と、
伝助でした。
それでは皆さん、また次回、さよなら。
さよなら。
うん。